ドリームセレクション、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の宇杉陽介です。
そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。この番組は彩り豊かな人生の伝道師宇杉陽介さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
はい、皆様クリスマスでしたね。
でしたね、
はい、昨日はね。いかがお過ごしでしたでしょうか。まあね、ラブラブ過ごされた方も、
はい、
一人で過ごされた方も、
はい、
ね、クリスマスに出会われたという方も、
ね、
クリスマスに別れたという方はまあまあまあまあね。
まあ皆さんいろいろね、あったかと。
そうですね。まあね、前回ね、有川博さんの阪急電車ご紹介させていただきましたけれどもね、うん、そこでもあったように出会いと別れたくさんあったと思います。
はい、
はい、というわけでですね、今回も小説からご紹介をさせていただきたいと思います。
小説なんですね。
はい、
はい、なんというタイトルですか。
はい、こちらですね、伊坂幸太郎さんの、陽気なギャングの日常と襲撃という本ですね。う
ん
う
ん
う
ん、はい、
はい、まあ、最近というよりか少し前の本ではあるんですけれども、
うん、
まあ、すごくですね、あのこの伊坂さんという作家さん、僕すごく好きで、
はい、
あの言葉遣いがすっごくやっぱ面白いんですよね。
うんうんうんうん、
で特にその言葉遣いが際立ってるのがこの作品かなというふうに思いますので。
そうなんですね。
もちろんストーリーもすっごく面白いんですけれども、うん、やっぱりその言葉の巧みさっていうのはこの伊坂さん持たれてるすごい素晴らしい方だと思いますので、
はい、
この小説からいろいろねお話をしていきたいと思います。
はい、とっても楽しみです。それではね、早速一曲お聴きください。映画陽気なギャングが地球を回すから、スクープオンサンバリーで How We Do It。 はい、宇杉さん、今日は伊坂幸太郎さんの陽気なギャングの日常と襲撃の中から、もうね、宇杉さんおすすめのというか面白いこの表現の言葉をね紹介していただけるということで、
はい、
まずは一つ目、どんな言葉ですか。
はい、これがですね、
うん、
卵を割らなければオムレツは作れないという言葉なんですよね。
うん、なんか普通な感じがします。
普通な感じですよね。そうですよね。は
い、その通りだと思います。
そうですよね。
うん、
まあこれはね、本部の中では何もしなければ何も起きない、
うんうん、
無傷で何かを得ることはできない、恐れずに何でもやってみようみたいなね、まあ、そういう意味なんですよね。
はい、
だそれはまあ普通にことわざで言うと、虎穴にいらずんば虎子を得ずっていうやつだと思うんですよね。なんかこう虎の穴に入らないと、
そうです ね、
危険を犯さないとなんか達成できないんだよっていう感じじゃないですか。
は
い、
確かに確かに。
でもそれって虎穴にいらずんば虎子を得ずってなんかちょっと硬い感じしますね。
確かに確かに。
それが卵を割らなければオムレツは作れないってなんかちょっと可愛いですよね。
確かに。オムレツ、卵とオムレツっていう言葉がもうすごく響き的にも可愛いですよね。
そうですよね。でしかもこう日常であるような感じの表現を使いながら、はい、確かにでも卵っていう殻を割らないとオムレツって作れないですよね。
は
い、
確かに。あ、そっか、だから卵を割るっていうことがこう自分の殻を破るってい
うことに。そうそうそうそうそうですよね。
あ、深かった。
そうそう、意外と普通に思ったら深かったっていう感じなんですけど、はい、それをこの卵を割らなければオムレツは作れないっていう表現にしてることが、
はい、
まあ、ものすごいやっぱりセンスを感じるというかですね。
そうですね、まあ、
普通にね、虎穴にいらずんば虎子を得ずって言ってればいいものをこういうふうな表現にされてるわけじゃないですか。うん、
はい、
ね、日常ですごく親しみやすい表現を使いながら、
うん、
でしかもなんか卵を割らなければオムレツは作れないっていう表現って、
はい、
まあ、なんかちょっとね、そんなに重く感じないじゃないですか。
うん、感じないです。
ね、すごく可愛らしい感じ、
可愛らしい、
うん、がするのがまたその無傷で何かを得ることはできないっていう同じようなことも軽くニュアンスとして出せるっていうのがポイントかなって思うんですよね。
確かに確かに。
はい、なのでまあ本当に何でしょうね、虎穴にいらずんば虎子を得ずなんだよっていうふうに言われるのと、
うん、
いや卵を割らなければオムレツは作れないんだよって言われるのと、どっちがなんか心軽く取り組めますか。
え、卵がいいです。
ですよね。なのでまあね、本当にこう 恐れずにやってみようっていうのを固く言うのと、はい、まあ、恐れずにやってみようよって軽く言うのと全然違うので、そうですね、うん、まあ、そういう意味でもこの言葉で相手を変えていくっていう表現の一つかなと思います、う
ん、あ、すごい面白いですね、
はい、でね、実はまだまだあるんですけど、はい、うんうん、2つ目が実はありまして、はい、これがですね、巨人に登れば、うんうん、巨人より遠くが見える、
巨人に登れば巨人より遠くが見える、
はい、
お、
まあ、これもね、うん、聞けば当たり前の話じゃないですか、
まあ、そうですね、だって上に乗ってるんですよね
はい、
うん、
それは巨人より遠くが見えるよねっていう話なんですけど、
そうですよね、巨人の頭の上とかに乗ってていいってことですよね、
そうです、そうです、そうです、でね、これあの、まあ、自分より大きな人の力を借りて成長できるみたいなニュアンスで、
なるほど、
まあ、使われてはいるんですけれども、はい、まあ、これ普通にことわざで言うんだったら、うん、虎の胃を狩る狐だと思うんですよね、
そうですね、
はい、
確かに確かに巨人の力を借りてるから、
そうです、そうです、
うんうんうんうん、
っていう感じのニュアンスじゃないですか、
はい、
でもまあ実際にこの小説の中では、まあ、その巨人に登れば巨人より遠くが見えるっていうことで、うんうん、まあ、ビルの屋上でね展開される物語があって、うん、そのビルの屋上の人しか見えてない光景があって、それをヒントになんかメッセージを出して、そこから事件解決が進んでいくっていう流れがあるんですけど、そんな風にね巧みに使われてるっていうところもあるんですが、うん、まあなんか虎の胃を狩る狐ってなんか、はい、ね、なんでしょう、ドラえもんとかで言うとこうジャイアンに
あのそうです ね,
ね登場してもらってみたいな感じじゃないですか、
そうですね、
でも
スネオくん的なポジションなんですかね、
そうです、そうです、
うんうん、
あのその巨人っていう風に関するとその、うん、巨人より遠くが見えるわけなんですよね、
うんうんうんうん、
虎の胃を狩る狐っていうと別にその狐が虎の上に乗っかってるわけではないの で,
そうです、
ね、借りてるわけですよね、
そうか、見えるものは変わらないですね、きっと虎の胃を狩るの、
そうです、そうです、うん、変わらないんですけど、うんうん、巨人に登ればなんと巨人の力を借りれるだけじゃなくて巨人よりさらに遠くに行けちゃうっていう、うん、もうなんともずるいというかですね
ま
あ、巨人からしたらあれですよね、俺頑張って大きくなったのにみたいな思いがあるかもしれないのにその上に乗っかってやってるわけですよね、
そうですよね、
そしたら巨人からしたらずるいっていう風になるかもしれないんですけど、
確かに確かに
でもそういうことがあってもいいんだよっていう表現のように僕は思っていて、
うんうんうん、
なんか人の力を借りるどころか人の力を借りてその上に行ってしまってもいいっていう風に僕は思ってるんですよね、う
んうんうん、あ、でもなんかそんな風に思えると、はい、なんか自分の行動ももっとこう、あ、やっていいんだっていう風に、
はい、
こう気軽に受け止められるというか、
はい、
すごくなんかこう前向きになりやすいなと思いました、
そうです、そうです、
うん、
はい、
すごい、
なのでこう巨人にねぜひ登っていただければなっていう風に思います、ね、
そしてさらなる成長を、
そうです、そうですはい、で3つ目が実はありまして、はい、これがですね、海には逃したのと同じだけのいい魚がいるっていうセリフがあったんですよね、
うんうんうんうん、はい、
はい、これね逆はよく聞くじゃないですか、逃した魚はでかいっていう、
確かに逆は多いです ね, ねよく聞きます、聞きます、
で、うんうん、聞くんですけどこれ聞かないですよね、海には逃したのと同じだけいい魚がいるみたいな、ね、
そうですね、これ初めて聞きました、
はい、
うん、
でもなんかねこれすごく大事な観点だと思っていて、
うん、
世の中のことわざとかって普通なんか逆が存在すると思うんですよ、
うんうんうん、
例えば二度あることは三度あるっていうじゃないですか、
はい、
でも三度目の正直っていう言葉もあるし、あ、
はい、そうですね、
はい、これって逆ですよね、
逆です、
で人はなんかこう二度あることは三度あるって言って、うん、なんかこう二回目まで成功してきたことを二度あることは三度あるっていう風に表現もするし、
うんうん
うん、で二回失敗してきたら三度目の正直っていう言葉をどうぞ使うし、
うんうん、
なんか自分の都合のいいようにことわざって結構利用してるなっていう感じの感覚があるんですよね、
確かに
でも別にそれはそれでいいと思っていて、
うん、
本当にこう海には逃したのと同じだけのいい魚がいるじゃんっていうことなんですよね、うんうんうんうん、クリスマスいろいろあったと
思いますが
思いますが、ね、その逃した魚はでかいっていう風に落ち込むのもまた人の心理だと思うんですが、
はい、
いやよく考えたら、いやこんだけ世界広いんだからそのもっといい人いるよねって捉えることなんて簡単だと思うんですよね、
そうですね、
だから本当にこう逆が存在するっていうこと、
はい、
これもまたいいと思うんですよね、うんうんうん、だから自分が何かしでかしてしまったとか何かこうことわざでこういうのがあって注意しなければいけないとかっていうものがあったとしても、うんうん、その逆って存在するじゃんっていうね、はい、だからなんかあ逃した魚 でかかったねっていうふうに言われるよりも、うんいやいやいや海には逃したのと同じだけのいい魚がいるからって言われる方がなんか励まされるじゃないですか、
う
ん、励
まされます、
はい
ね、ではもう次の出会いを
そうです、ね
ね、期待しつつこの曲をお送りしていきたいと思います、
はい、
牧原紀之でもう恋なんてしない。はい、それでは後半ではですね、こう薄木さん流の言葉の力についてお話を伺いたいなと思います。
はい、僕はですね、まあ、普段結構人の悩みというか、
うん
はいをまあ、たくさん相談を受けるんですけれども、
はい
まあ、その時にですねやっぱりいろいろやるんですけど、うん、最終的にその人を救うっていうのは言葉の力だなって
うんうんうんうん、
いうふうに思うんですよね、
はい、
だから同じ相談をされた時にどんな言葉をかけるかによってそれまでめちゃくちゃ深刻に悩んでいたっていうことが、
うん、
なんか嘘のように吹っ飛んでしまったりとかっていうことって実は一言でパッてできたりとかってするんですよね。
なんか魔法みたいですね。
そうですね。でも、うん、その僕はその言葉っていうものはもともと魔法の力を持っていて、うん、それはただ借りてるだけに過ぎないとは思うんですよね。なのでそのどの言葉をチョイスするかっていうのはすっごいすっごい重要だなっていうふうに思ってます。
そうですよね、
はい、なのでですねここでは皆様と一緒に、ね
はい、
ケーススタディみたいなね、感じで考えていきたいと思うんですけれども、
はい、
じゃあ玉木さん、
はい、
もしもですね、
うん
まあ、もし旦那さんがいらっしゃって、
うんうん、
俺も会社に行けないっていうふうに相談された時、うん、もう俺もメンタル落ち込んで会社に行けないっていう風に相談された時になんて言いますか。
そうかメンタル落ち込んでもう会社に行けないって言われた時ですか。
はい、
頑張ってとしか言わない。旦那さんですよね、
はい、
いや生活かかってきちゃうし、もし子供がいたとしたら子供のね、
はい、
育てていかなきゃいけないっていうところが先に立っちゃうなと思って、
はい、
だから頑張って何があったのって話は聞いたとしても、はい、結果的にこう頑張っていこうっていう風に多分声掛けしちゃいます、
は
い、
なるほど、
うん
はい、実はこういう時はですねやっぱりまず気持ちに寄り添うっていうことが大事になるんですよね、
はい、
で気持ちに寄り添いながらも、
うん、
気分を明るくするっていうこの2つを同時にやる必要があるんですよね。
なるほど、
はい
はい、
ですからなんか話を聞くときにそうだよね辛かったよねうーっていう風に自分も一緒に入っていってしまうと、はい、これはね一緒にもう溺れていくんですよ。
なるほど、
はい、ですから、まあ、自分の対応としては、うんうん、大丈夫だよって何があっても大丈夫だよっていうまず態度とか、うんうんまあ、そういう明るさを持ちながら接することっていうのはすごく大事な観点かなって思うんですね。でプラス、
はい、
そこに対して、
はい、
なんかあそうだなって思えるような例え話とか
例え話、
はい、例え話とかを使ってあげるとすごくいいと思うんですね、うん、例えば会社に行けないっていうふうに相談されたら、
はい、
あそっかっていいと思うよってまず言ってあげるんですよね、うん、いいと思うよって会社に行けないっていうふうに思ってるんだねってまず一度受け止めてあげて、
はい、
そっかってまあそらそうだよねって例えば、ここで比喩を出すんであれば、
うんうん
まあ、携帯電話だってさって
携帯電話、
うん、携帯電話だってさって、はい充電しないと元に戻んないよねってあなたはバッテリー切れを今起こしてるんでしょって、
はい、
iPhone だって、ね、充電が全部切れちゃったらしばらく画面つかないじゃんって
そうですね
あなたは今 0% なんだよって、
うんうんうんうん、
だからしばらく電源がつくまでも時間がかかるんだよねって、
うんうんうんうん、
だから 100% になるまでとりあえず充電したらってそしたら勝手に動けるようになるからって
優しい
大丈夫信じてるよって言ってあげたらいいじゃないですか。
そんな嫁さん素敵
なのでぜひそちら側になっていただければと。
そうですね確かにその状況ね、まあ、ねいろいろね、
はい、
あると思うのでこう落ち込むこともいっぱいあると思う時に、
はい、
なんか簡単に頑張ってって言うよりは、うん
はい、
本当にちゃんと寄り添って、
はい、
充電してね、
はい、
また頑張ればいいじゃんって言ってくれる方が、
はいはい
なんか前向きにもなるし、本当明るくなれるなって思いました、
う
ん、
そうですね、
頑張ります私、
はい、ぜひ、
はい、そんなお嫁さんになれるように
ぜひ
そうですよねなるほどな。じゃ あ, ちょっとあの私の相談もしちゃっていいですか。
はい、どうぞ。
あのですね、やっぱりこう私この1年間、
はい、
このラジオがの本数が、
はい、
もともと4本だったのが28本とかに増えたりとか。
すごいですね。
そうなんですよ。でケーブルテレビさんの方の番組持たせていただくとかがあってですね、
はい、
あのすごく嬉しい反面、
はい、
あのすごく背伸びをしてる状態がこの1年続いたなと思っていて。
なるほど。
でなんかこうちゃんとやんなきゃちゃんとやんなきゃで、
はい、
最近息苦しくなってるもしやみたいになってる時にぜひうすぎさんの言葉をかけてほしいんです今。
なるほど。これ実はですねよくあるケースなんですけど、はい、ちゃんとやらなきゃっていうこと自体を、
はい、
なんか悪いこととか、
うん、
自分を縛ってるっていうことだなって認識してること自体がずれてるっていうパターンがあるんですよ。
ずれですか。
ずれてる、
はい
はい、別に背伸びしたっていいんですよ、
うんうんうんうん、
ちゃんとやらなきゃって言って背伸びしたっていいんですよ、
はい、
そうやって頑張ってるから家が快適なんですよ。
なるほど、
はい、頑張ってるから緩めるんですよ。
なるほど。
僕ねよく言うんですけど、
はい、
まあ、あの本当に自分が平穏であるっていうことは、うんうん、平穏じゃないことがあるから平穏っていう概念が生まれるんですよね。
そうですよね、
はい、平和っていう概念は平和じゃないっていうことがあるから平和を望むわけですよ。
そうです。
これが、
はい、
もし平和じゃないっていうことがなかったら、
はい、
平凡になるんですよ。
なるほど。
常になんかお金もあるし、
はい、
時間もあるし好きなことしてもいいしっていう風に、うんうん、もう本当にそうなったとしたら、
うん、
多分人ってね刺激を求め出すんですよね。
そうですね、
はい、なんか僕聞いた話なんですけど、
はい、
そのお金持ちすっごいお金持ちで、
うんうん、
もう本当にもう何もしなくてお金が入ってきてみたいな、
はい、
で家族も順風満帆でみたいな、何ももうやることがないっていう人が最後にやることっていう話があって、
はい、
何やると思います。
最後にやることですか、
はい、
なんだろう、バンジージャンプとか
まあまあねそれもやるかもしれないんですけど、最後ねその方は結局コンビニのバイトをしたらしいんですよ。
え
コンビニのバイト。
コンビニのバイトですか。
はい、まあ、お金は十分あるからやっぱお金のためにやってるっていうわけじゃないですよね。
そうですよね、
はい、だからやっぱりねそうやってお金とか持ってるとやっぱりね人と接したいだとか、はいはい、そのコンビニで働くっていうね、
はい、
その社会の一部にもう一度なりたいとかっていう風な欲求が湧いてくるみたいなんですって、はい、とかね、あとタクシーとか乗った時に、
はい、
意外ともう十分お金持ってる人とかすごく多いんですよね、はい、で人と喋りたいからって言って、
うんうん、
お金のためじゃなくて単純にやってるっていう人もまあいるんですよね、
はい、もう社会とつながりたいっていう欲求が最後に
来るんです
ね。そうです、
そうです。なので、まあ、話を戻しますと、
はい、
結局ですねそのちゃんとやらなきゃっていうふうに思ってること自体は別にいいと思うんですよね、
はい、
結局緊張がないと緩むっていうことはないので、まあなんかそのね自分の緊張したり緊張しなかったりっていうことを都度楽しめばいいんじゃないかなって思うので、
はい
はい、まず緊張してる時も緊張してない時も、
うん、
あ緊張してるんだなって、あ緊張してないんだなっていうことを両方楽しんでもらえればいいかなというふうに思っております。
ありがとうございます。そうですね、やっぱりこう生きてるからには、
はい、
楽しんだもん勝ちですよね。
そうですねどんな自分も楽しんでください。
はい、ありがとうございます、
はい、
いや今日はですねあの前半では陽気なギャグの日常と襲撃というね伊坂幸太郎さんの本をの言葉をご紹介してきたんですけども、あのこの小説からですね宇杉さんが皆さんにお届けしたい言葉って何ですか。
まあ、そうですね、お届けしたい言葉というかですね、うん、やっぱりそのニュアンスとして、
うん、
うん、重たい話を軽くしてあげるっていうのはすごくやっぱ大事かなって思うんですよね。さっきも言ったように虎穴にいらずんば虎子を得ずっていう風に硬い言葉で相手を言うんじゃなくて、いや卵割らなければオムレツは作れないよねっていう風にこう言ってあげるとか、まあ本当に例えの表現一つで相手が入りやすいか入りにくいかっていうのが決まってくると思いますので、ぜひね例え話とかも上手に使ってあげて、まあ、そういうこう相手をね言葉の力によって動かしてあげるっていうことをね、ぜひ少しでもやっていただければなと思っております。
はい、薄木さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組はあなたに間近な距離でマジかと思うマジカルな出来事を起こし続けていく株式会社マジカの提供でお送りしました。
はい、ということでですね、
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
もう年末ですね。
ね、早い
早いですね。まあ、今日はですね、あの伊坂幸太郎さんの、うん、陽気なギャングの日常と襲撃という本からですね、うん、まあ、いろんな表現をご紹介をさせていただいて、後半では言葉の力っていうものを、ね、改めてね、うん、お話をさせていただいたんですけれども、
うん、
やっぱりですね、軽いこと、重いことをですね軽く言ってあげることって大事だし、うん、逆に言うと軽いことを重く言ってあげることもまた面白いのかなって思うんですよね。
そうですね、
なんか面白い人ってこうね、軽いことを真剣にやってるから面白いっていう部分もね、うん、あるかなっていうふうには思いますので、ぜひね、うん、そのバランス取りじゃないけどね、まるでシーソーゲームみたいな感じでね、はい、楽しんでいただければなっていうふうに思っております。
そうですね、
はい、
そしてもう年末ということで、
はい、
2019年ももうすぐ終わってしまいますが、
はい、
鈴木さん来年いかがしていきたいですか？
実はですね、僕来年プライベートの年って言われていて、はい、はい、なんかプライベートがすごく充実をさせると、はい、再来年がますます飛躍するみたいな感じになってるんで、プライベートをですね、こういろいろとこう感情の起伏を楽しみながら充実させていければなと思っております、
うん、そうですね、
はい、
楽しみです。なんかこう来年が
杉
さんの
すごくいろいろ起こりそうで楽しみだなと
、ね、
思っております。
はい、ありがとうございます。私も頑張ります。
はい、
ということで番組では皆さんからの感想リクエスト、杉さんへの質問などを募集しています。 FM 品川のホームページの右上にあるリクエストメッセージをクリックし、番組名はドリームセレクションを選び、リクエストメッセージお問い合わせ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回はですね、年が明けて1月23日木曜日お昼12時にまた皆さんとお会いしたいと思います。
はい、ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。それでは皆様、良いお年を。